小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。4月17日日曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。日曜日ということで、ちょっと一日遅れての配信ということになってしまいまして申し訳ございませんでした。ちょっとね、いろいろございまして、今日の配信ということでまた、ラジオ風味始めていきたいと思っておりますけれども、4月17日ということで、もう4月ももう下旬に向かおうと、している最中ではございますけれども、まあ、だいぶね、暖かくなりましたね。東京では最高気温が20度とか、昨日では23度ですか？もうなんか、昨日も半袖にジャケット羽織って行ったんですけれども、もうそれでもなんかこう、道を、歩いてるともう汗がこう、滲んでくるような、陽気になってまいりましたけれども、まあ、この時期だとね、だいぶ服とかが、洋服とかがね、どういうの着てきゃいいんだっていうね、昨日もそれこそ半袖にジャケット羽織ってったって言いましたけども、日中はすごい暑かったのに、もう夜はもう逆にそれじゃ寒いみたいな、まあ、だから寒暖差がこう激しい時期になってきたなというか、まあそれも春にこれから変わろうとしてる時期なのかなっていう、感じでございますけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パセリスからのお知らせですけれども、まあちょっといろいろもろもろありすぎるっていうのも変ですが、ありまくりまして、まあ詳しくはちょっと公式ホームページの方に、まとめて書いてありますので、そちらをご覧いただきたいというふうに思っているんですけれども、まあ羅列していきますと、来週にうちの劇団員の大石陽子がですね、劇団花火座さんに客演させていただくと、これはまあ毎週お知らせさせていただいている通りでございます。また5月のですね中旬には、私佐々木がですね、ポツリンクさんというところのですね演出をさせていただくと、こちらが5月の12日から15日まで、エソラ箱という江戸川橋という駅のですね徒歩5分のところにある劇場で行う、それでもダンスという作品が5月にございますと。で、6月はですね、いよいよパセリスの第7回公演遠くから見てるだけが6月23日から27日、新宿のサンモールスタジオというところで、行います。先日ですね、役者さんと顔合わせというか、まあちょっと、これから頑張りましょうみたいなちょっと飲み会をしてきたんですけれども、今回はですね、役者が女子だけということで、ホームページの方にも次回公演のページにもう更新させていただいておりましたので、更新させていただいておりますので、いろいろそちらの方をご覧いただければと思うんですけれども、今回ですね、まあ出演者がみんな女子ということで、パセリスでは初めてなのかな、第4回公演の時の、2本立てのうちの1本が、まあ、ガールフレンズということで、まあ、これは女子だけだったんですけれども、まあ、基本は男子1人だったりとか、まあ、女子が多いとはいえ男子はいたっていうような感じだったんですけども、男子が全くいない本公演の現場っていうのは、まあ、事実上そのガールフレンズを除いては、まあ、初めてかなと。ずっと、まあ、そうですね、なのでまあ女子らしさというか、まあそうですね、まあ脚本も書いて、皆さんが、まあ今ちょうどですね、まだ稽古してないんですけれども、顔合わせの時にも脚本を渡して読んできてくださいと。でそれでじゃあ最初の稽古をじゃあまあ今週しましょうっていう話になってるんですけれども、まあどんな顔で来るかなというか、まあ脚本家としては、苦笑い満面の苦笑いで来るんじゃないかっていう、感じです。だいぶ心配しておりますけれども、まあまあまあけど、きっちりね作品は作って皆さんに面白いもん見せていこうというふうに思っておりますので、 こちらも、まあ、4月、5月、6月と、毎月お知らせが続きますが、パセリスを引き続きよろしくお願いいたします。はい。まあ、そうですね、この公演に、まあ、続きまして、まあ、いろいろ、前回公演ですか、あ、パセリスの第6回公演のですね、戯曲を、電子戯曲、電子書籍として販売させていただいたりとか、まあ、いろいろ、お知らせがありますので、随時、ホームページ、ブログの方をご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。さて、まあ、こう、まあ、宣伝も、ほどほどにしまして、今日の話題いきたいと思いますけれども、今日はですね、何について話そうかな、というところなんですけれども、今日は、どんでん返しについて、お話ししようかな、というふうに思っております。まあ、どんでん返し、いろいろまあ、ありますよね。まあ、映画にしろ、芝居にしろ。まあ、元は、なんていうんですか、忍者のあの、壁にこう背中を向けて、こう、くるって回る。あれをどんでん返しってそもそも言うんですが、そこから、話がこう、一気にこう、ひっくり返るみたいなのを、まあ、どんでん返しって言うみたいなんですけれども、どんでん返しはどうですかね、皆さん。好きですか？嫌いですか？まあ、あんまり嫌いっていう人はあんまり聞いたことないなっていうふうに思うんですけれども、逆にもうどんでん返しがないと生きていけないっていう人も、まあまあ中にはいるんじゃないかなっていうか、まあ生きていけないはちょっと言いすぎですけど、まあ映画、そうですね、まあやっぱりこう、例えばミステリーだとか、それこそなんて言うんですか、僕も好きな映画で、ソーとか SAW とかっていうのは、まああの、ね、どんでん返しメインで、推してるというか、どんでん返しがあってこその、まあ、シリーズだったりするわけですけれどもねえ、まあ、逆にね、全部が全部そのどんでん返しがあるっていうわけではありませんから、特に日本の映画で静かな映画とかはね、あんまりそんな実はこうだったとかっていうの、まあ、展開としてはありますけれども、そのどんでん返しほどの衝撃はないままこう雰囲気で終わったりとか、する映画もあったりするんですけれども、どうですかね皆さん、これはって思うのが、まあ、どんでん返しをやるっていうのはやっぱりこう、なんていうんですかね、マジシャンじゃないですけれども、こう脚本家というか、まあ、作品を作ってる側からしてみれば、やっぱこうお客さんをこう騙して、っていうこのリアクションを見たいというか、だからね、マジシャンとかでもこう目の前でトランプがここに真ん中に入れたはずのものが一番上にあるみたいな、みたいなリアクションを楽しむみたいなのが、まあどんでん返しとちょっと違いますけど、その騙したっていう、こう翻弄したっていう、この、まあ、優越感っていうとね、また言葉が悪いですけども、なんかそういう、こうお客さんを巻き込んだぞっていう、まあ、気持ちよさはちょっとあるわけですよね。けどある意味、その、って思った時に、こう、見てる側も、こう、スカッとするっていうか、感じもまた面白いですよね。で、自分も結構、どんでん返しというか、まあ、パセリスでも結構ありますけれども、ね、最後、実はこうだったんだっていうのがね、だいぶ第3回とかっていうから、そういう脚本は書いてるつもりではいるんですけれども、まあ、見てる側もね、結構、スカッとするというか、そんな感じがするのは、あれ、何の感覚なんですかね、こう全部がつながったっていう、こう感覚というか、なんでしょうね、こう、こうモヤモヤしてたのが晴れる感覚なんですかね。これこの感覚何なんでしょうね。あんまりこう人間の感情のこう、なんていうんですか、こう高揚感、何感っていうんですかね、あのこうどんでん返しをダーンってやられた時に、すげえって思う感覚ってね、まあね、そう思ってもらえれば、こう作ってる側もまあ気持ちいいですし、まあ、見てる側も、そうだったな、楽しかった、よかった、面白かったよっていう風に感じになるから、まあどんでん返しが別に全然悪いものじゃないなっていう風に思うんですけれどもね。でね、これちょっとね、こう、まあ、やっぱり作ってる側からの意見になってしまうんですけれども、このね、どんでん返しを作るのには、やっぱりいろんな伏線っていうのが、まあ、作んなきゃいけなくて、まあ、脚本だったりとか、まあ、演出的にもそうなんですけれども、普通、ま、映画とかって、一回見て終わりじゃないですか。一回見て、どんでん返しすごかったねっていう感じで、まあ、終わるっていうのが普通なんですけれども、 で、まあ、作ってる側からしてみると、そのどんでん返しだけじゃないんだよっていう、どんでん返しに行くまでにいろいろね要素を入れてんだよっていうのをね、知ってほしいというか、っていうかこの世のこう映画監督にしても脚本家小説家にしても何でもそうなんですけど、みんな思ってると思うんですよね。そこに行くまでこういうのが実はあってっていう、そこまで知ってほしいっていうね、見てる人だったり読んでる人だったりっていうのが、だからこれ僕はおすすめするのは、やっぱりこうどんでん返しがメインだっていうものに関してはやっぱり2回以上見てほしいんですよ。で、まあ、やっぱりね、どうしてもその映画とか、まあ、芝居なんか特にそのお金がかかるものになってくるので、そこら辺の配慮はその作ってる側にも必要かなっていうふうに思うんですけれども、やっぱりこう一回見て全部深みを全部知ってもらえるかっていうと、そうじゃないような気がするんですよね。どうしてもその例えば友達が作品見て、どんでん返しのある作品を見て、こうまあ感想、この前の芝居どうだったみたいな話になった時に、あのどんでん返しすごかったねとかっていう話になるのはもう分かってるんですよ、変な話で。まあそれだけ印象を与えたっていう、まあ良かったなっていうのはあるんですけれども、さらにね、まあ欲を言えばもう深いところまで知ってほしいっていう風にね思うから、だから2回以上本当はね、皆さんにこう映画でも何でも見ることをおすすめしたいですね。なんかこう映画とかっていうと、こうなんかこうなんて言うんでしょう、いっぱい見てるとすごいみたいなのがあるじゃないですか。で好きな映画じゃないとやっぱりこう2回とかなかなか見ないなっていう、やっぱり1時間40分やら2時間やらっていうのをもう一回そのね、結末知った上で見るわけですから、まあ中にはそのなんかこう、いらない展開みたいなのあるかもわかんないんですけれども、で一回見たものが多ければ多いからいいかっていうわけでもないような気がするんですよね。それよりかはもう狭く深くの方が、その作品に対してすごいなんか思い入れを持ってるみたいな風になんか思ったりもするんですけれども、まあこれはね、まあ作ってる人間だから言える話なのかなっていう気もしないでもないですけれども、まあね、そんな何回もさっきも言いましたけど、何回もね、もう結末分かってんだから、別にもうこうなるって分かってるんだから、別にこのくだりいらねえよっていう風に思っちゃうから、こう2倍速で見たりとかなっちゃう可能性もあるんですけれども、どうしても多分ですけど、やっぱりね思ってるんですよね、2回以上見てほしい、深く知ってほしいっていう、なかなかそこのねこう需要と供給がうまくバランス合わないなっていう感じになってますけどもね、やっぱりどんでん返しを作る上でやっぱりそういう要素を入れてるんだぞっていうのをね、僕はもっとこのラジオを通じて皆さんにお届けしたい。だからね、いろんな海外のどんでん返しの作品いっぱいありますけれども、もう一回見てみるとねいいと思うんですよね。いろいろありますよ、やっぱりユージュアルサスペクツとか、まあ、さっき言いました SAW のソーとか、あとどんでん返しで有名な映画って何ですかね、なんかいろいろありますよね。パラノーマルアクティビティはあんまりどんでん返しって感じじゃないですね。何ですかね、あんまり今浮かばないっていうのはあんまりこう印象付けられてないんですかね。芝居では結構あるんですよね、芝居では。まあ、ちょっとこれはなんかどっかのひいきみたいになっちゃうからちょっと言わないですけども、映画でどんでん返しで有名なのって何ですかね。なんかランキングでネットで調べればいろいろ見つかってきそうですよね。まあそうとか、ユージュアルサスペクトとか、あと何ですかね、なんかやっぱりね、最後にインパクトは大事ですからね、こう何でも映画でも、まあ演劇でもそうなのかもしれないですけれども、あれ浮かんでこないな、どんでん返しというか、まあ今こうやって喋りながら考えてるから多分出てこないだけで、ちょっとねこう黙ってね考えればすぐ出てくるとは思うんですけれども、まあちょっと浮かんでこないな。まああ
ると思うんですよね、いろいろどんでん返しの映画だから。そういうなんか自分がねこうこの今聞いてる中で、あそういえばこういうのラストすごかったなみたいなのがあったとするならば、それをちょっともう一回ね、せっかく陽気な、なんて言うんですか、 陽気っていうか、そのあったかいね時期になってきたのに、あえて家で DVD を見ることをおすすめするのもなんだとは思いますけれども、まあもちろんね、こうこの時期だから、あのモヤモヤパセリスじゃないですけれども、いろいろ街をね散歩するみたいなこともいいとは思うんですけれども、まあ今日はちょっとどんでん返しというテーマなんで、だからそうですね、もう一回見る勇気じゃないな、なんかそういうね、これは伝わってほしいなっていうふうに思いますね。まああんまり前にもね、なんかここでなんか2回見ることに関してなんか1回話したことありましたよね、このラジオでも。だからまあどんでん返しっていう話になると、やっぱそういう話になっちゃうのかなっていう気にはなるかなと思うんですけれども、だからそうですね、このパセリス第7回公演の話になっちゃうのかもしれないですけれども、今回はね、もしかしたらどんでん返しみたいのを作らないかもしれないです。わかんないですけど、これはもうだから、まあパセリスはあんまりどんでん返しの劇団っていう風に思ってる人はあんまりいないと思うんですけれども、思うんですけれども、もしも期待されてる方いたら、それをまた裏切るみたいな感じにしたら逆ですかね、あれないあれないみたいな、こう逆に喪失感みたいなになっちゃいますかね。まあそこら辺はちょっとまあ今後作っていくとしてですね、どんでん返しね、まあそうですね、まあ必ず必要かって言われると、まあそうでもないようなものでもあるんですけれども、あのね、やっぱりスカッとして帰ってほしいっていうのはありますからね。だからどんでん返しっていうのは必要、まあ不可欠ではないですけど、あったら面白いねっていうね。これ一番最初にこうどんでん返しっていうのをやり出した人とかって誰なんですかね。こう起源みたいな、起源ってあの起こす源って書く方の起源ですけれどもね、えどんでん返しって言い出したのも面白いですよね。多分だから日本なんて言うんでしょうね、英語でどんでん返しって。だってさっき言ったそのもともとどんでん返しっていうのは、その忍者屋敷とかのあのね、この、背中でくるって回って、壁がくるって回るっていうやつを、まあ、どんでん返しって言うんですけど、英語でどうやって言うんですかね、あれは。まあそれはじゃあ、更新するときにちょっとなんか調べてみたりとかしようかなというふうに思いますけれども、はい。まあそうですね、まあ、あっという間に17分半喋ってしまいましたけれども、ちょっとね、なんか作り手のなんか意見みたいな感じにちょっと今日はなってしまいましたけれども、まあね、そのどんでん返しっていうを作るためにはですね、いろいろまあなんかやってるんだぞっていう、その作家的な思いというか、で、あとどんでん返しって英語でなんて言うんだろうっていうことを、今日はまあ、お伝えしようかなということで、18分もう30秒ですか、話させていただいていただきました。はい。まあ、けどね、まあ、DVD をもう一回見るっていうことと、あと、春の陽気、暖かくなってきたんで、ちょっと外出ましょうとか、まだまだこれからね、元気に頑張っていかなきゃ時期、いけない時期ですから、ずっと多分この1年間、ずっと頑張っていこうみたいな風潮は絶対ありますから、まあ、ちょっとね、こう落ち込み、そんな時もちょっとまあ春の陽気が助けてくれるんじゃないですけどもね。まあね、寒々しいよりか少し暖かいぐらいの方が、ちょっと頑張ろうっていう気になるんじゃないかなっていうふうに思っておりますけれども、はい。まあまあまあ、こうやって喋ってても、あれなので、今日はこんな感じで、パセリスのラジオ風味をおしまいにしたいと思います。皆さん今週も、頑張りましょう。それでは、また来週お聞きください。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい。パセリスのラジオ風味。お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.